のシルバネットシリーズの四個目ネオ、さあ、今週も始まりました塩原敏行の四個目ネオ、8月15日の終戦記念日ですね。収録の第72回ですね。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そして今日はゲストが2名いらっしゃいます。2名とも僕が紹介します。青葉荘のゼックシアターの安藤達郎さんと関係者の、関係者ニッチクラフトの辻本直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。安藤です。
はい、この3人、あ、そうね、声をね、声に声を安藤君初出演だから多分声をね覚えてもらうので、はい、この声が安藤です。
すげえ、まさか聞いているしこめんに出れるなんてっていう気持ちです。
そんなに嬉しくないでしょ。
すげえ、サイナラッキョって言うんだなっていう気持ちで臨んでます。
でもね、意外とツイッターとかでなんかしこめん出たい人とか喋りたい人って言うと意外といるんだよね。意外と喋りたいですっていう、ね、
いやいや、まさかまさかです
けどね、まあ、
呼ばれるなんて。
はい、で今日は、この1ヶ月の、ずっと同じルールなんですけど、木村さんがいません。アシスタント不在なので、
やりもくで
よく聞いてますね。ヘビーリスナーです。あのお前ら殺すとか普通に言われるから、
はい、
あの人たち悪いので、はい、やりもくじゃねえよ殺すぞとか言われるから。じゃあ今週も早速ちょっと電話をかけて
み
て、
はい、まあ、仕事中かもしれませんね。
そうね、仕事中の可能性高いね。
リゾートバイトってすごいね。僕もやったことないです。
やったことない
ね。さすがにないよね、うん、
はい、
パリピがやるイメージ、う
ん、なんとなくそんな ね、
だった
ね。大学生とかはね、時間があるから大学生は、うん、
時間があるんですよ木村さん。
あ、まあまあね、
今出演舞台が全然ない
です。あ、確かに、まあ、フリーランスの人はね、
うん、
そういうことです。
いや、フリーランスじゃないよ。あ、そんなラジオ
所属があるけど、
そうかそうか。
え、安藤君はちなみに今所属はゼックシアターということでいいの？
あの、今就職してます私。
あ、
実は
その会社の名前とかは言って大丈夫？
まあまあ、某劇場職員です。
あ、
ということにしておきます。
なるほど、名前なく出ませんね。ちょっと仕事中っぽいですね。残念。
そうだね、仕事中に行ってるんだから。
リゾート中か、もしくは本当の意味でのリゾート中かもしれない。
どういうこと？どういう意味？
目的の方の、ね、あのリアル。
仕事目だから。
仕事目だから。苦痛じゃん。めちゃくちゃいいことです。今日
です。
今日ですね、終戦記念日ということで8月15日で、はい、僕の所属劇団のアガリスクエンターテインメントが今日から、
あ、今日からですね、
大本営発表が始まって。はい、まあ、戦争ものということでやってるのもあったんですけど、僕は今日はあのピストンズの、夢見る記憶レビューっていうのを見てきたんですけど、あの今さっき本当に OG 小劇場でまだやってます、月曜ぐらいまでやってるのかな、日曜までか。なんでこれ配信された後も明日明後日とやってるんで、よかったら見てほしいんですけど、これもあの第二次世界大戦後 あのアメリカ在日のそのなんていうの、米軍を相手にしたその娼婦の人たちのパンパンガールとかパンスケとか言われた人たちの話で、すごく面白かったですね。なんかすごく力強く生きてる当時の女性たち。
大和田さんが出て
る。あ、そうそうそう、大和田
塩原さんと共演してた。
そうですそうです。あと佐藤さんとか、佐藤咲さんってあの、米フェスで8割世界に出てた。
8割世界
がもうね、今もう
懐かしい、
もはや懐かしくなってしまいましたけど、とかが出たりとか、あとスピストンズあの作演があの小林亮さんで、はいはい、あの安藤君はあれか、
あの何度か僕が音響やってる時にその出演で、
う
ん、
そうだよね、
何度か、何度か
サマーソニックシアターで
とか ね、あとピティーマンって劇団にもよく出てましたね。
なるほどなるほど、
すごい
ちょっとこわもての
方ですね。そう、すごいこわもてのね。
ただね、すごいね、演出も脚本も結構あの細かい、
うん、
あのすごくなんていうんだろう、ちゃんとかゆいとこに手が行き届いてるなっていう感じ
です、
う
ん、丁寧な人なんですよね。
見た目がちょっとね、なんかね、
すごい怖そうな
プロレスラーっぽい感じ。
プロレスラー、そういう怖さなの。
スキンヘッドのプロレスラーみたいな。
でかいんですよ、
でかい、ね、体が
スキンヘッドで、ね、でかい。
あ、もうダメです。敬語になっちゃう。
強そう。
ちなみにそのサマーソニックシアターに出てた時はあのボッタンっていう
あのなんか
資本主義の鬼みたいな役
だ。ヤクザのなんか人みたいな役だった。
その下町を買収してそのビルを建てたいみたいな。
悪役が似合う見た目なんですよ。
でその買おうとしてた土地のその家主 が主人公が斉藤浩太がやってて、
ああそうだ、
最終的にふんどし一丁で酒を飲み比べて勝負するってい
う、サマーソニックシアターはそういう感じなんですね。
めちゃくちゃストーリー
懐かしいですね。
最後コールするんだよね、うん、コールしてみんなでコールしてどっちが酒強いかって話になって終わるっていう、うん、
あの次の作品が全然そういう話じゃないのに、うん、あの最後のシーン一緒なんですよ、
ね、第2回公演もゾンビの話だったんだよ、
そうそうそう、
ゾンベっていう、うん、街にゾンビが溢れちゃうって話なのに
最後酒飲み比べて対決するんですよ。
ゾンビ関係ないんですよ、うん、めちゃくちゃ、
ね、もう本当に
面白かったよね。でぜひもう一回やってほしいよ ね、
いね、今回は酒を飲み比べてないんですよ。
あ、これはピストンズの公演なんで、
そ の、 その小林さんが出演してた小林さんがあの作演出をしている劇団
で、あじゃあこれは関係ないです。
あそうか、小林さんの作演ではな い、
ではない、それはサマソニックシアターは高橋サマソニックっていう、いや怪しすぎる名前のやつが作演してました。あと小林くん、あのクロムモリブデンの小林くんが2人で書いてるみたいな感じのところだったんですけど、懐かしいね。あの CR 岡本物語さんが開演して最初の30秒ぐらいで、何あのゾンビを倒すためのなんかバトルスーツみたいなやつを着て、
もう俺覚えてないぞ。
本気をやってたんでしょ。
いやそれあのゾンビの方は僕やってないです。ただただ客で見に
行ってました。あそっか、浅草のあれでやってたんだよね。
やってました、花屋敷で。
花屋敷座でやってました、ね、めちゃくちゃでかいところで2階まで使ってね。
懐かしい、
懐かしい、めちゃくちゃ。
あそうか、明日放送されるんだったら、はい、これも全然ただただ僕見ただけの関係してないあれですけど、うんうん、今シアターイーストでやってる、はいはいはい、あのダルカラの福島三部 作めちゃめちゃ面白かったです。
この収録を始める2分前ぐらいに出演者の秋野くんから LINE であの見に来てください
って。いやめっちゃよかった、
よかった。
あの2部と3部両方初日見たんですけど、はいはいはいはい、昨日の3部とかは、うん、あの人あのダブルコール嫌いらしくて、
谷さん
なーなーの、そう谷さんだから、はい、終演したらもうすぐ客電つけて、うん、アナウンス流しちゃうんです
よ、させない
ってツイッターで言ってたんですけど、うん、もう拍手鳴りやまない。
ああ、
うん、だからダブルコールやりました、本当のダブルコールだと思った、もう完全に閉めてんのにの、うん、もう拍手鳴りやまないから出てきて、
それぐらいお客さんがもうわーって上がってたん
ですよ、すごく良かった。
へー、あとはですね、僕最近あの全裸監督にハマってました。
あ、ネットフリック
ス面白い、ネットフリックスの山田孝之主演の全裸監督すごく面白いし、あと見てるとちょいちょい知ってる人出てるよね。
うーん、
なんか2話とかで
衝撃上階の人が出てる。
普通にあの AV 作りたいんです、あ裏 本作りたいんですけどって持ち込む出版社のそのクセモノみたいな出版長編集長みたいなのが、はい、あのジャクローの谷中さんがやってたりとか、あと安藤力くんっぽい人もいた、多分そう、メガネかけてなかったから分かんないけど多分そうだと思う。メガネが本体だからちょっと分かんない
おや
あとあのジョー・キリアンさん、あのタカタンさんかる、あのあれのロニーロケットのとかも結構いい役で普通に出てたりして、
すごいですね。
フレアシキユウくんもなんかちょっと出てるらしいって本人が言ってたけど、あの いますよ、探すと。
みんな活躍してますね。
いやそうです、しかもあれめちゃくちゃ面白いし、
見なきゃ見なきゃ、
うん、あれもエロをビジネスにする話だから、この夢見る今日のレビューと同じくちょっとエロを商売にするってことはどういうことなのかなっていうのを絡めて話すのにちょうどいい作品だと思うので、うんうん、ぜひ見てほしいですね。あと終戦記念日ということで、先日あの8月6日にあの広島の原爆の日があったんですけど、はいはいはい、テレビであ のこの世界の片隅に初放映されたんですけど、
ね、はい、テレビでやったっていう、
はい、僕あの映画本当に大好きで、
あれいいですね、
テアトル新宿で見たんですけど、うん、当時もう映画館で大号泣して大笑いして大号泣したっていう、
すごい素敵なね、
いいよ ね、
いい
ね、あの映画はもう戦争映画の中でもトップクラスに好き、うん、あんなに明るく描く戦争映画ないよね。
あ、見やすいと思います
、
つきやすいんですよね、
めちゃくちゃ見やすい、
あのすごく話は骨太なんですけど、うん、なんか絵柄も可愛いし、
そうでギャグがちゃんと面白くて、もともと漫画原作だからこうガンガンカット切り替わってギャグシーンはちゃんと笑えるし、故に終戦とかがやっぱすごく切ないというか、うん、悲しくなるんですよね。なんかあれでもちょっとそういう話描かれてるんだけど、最近その終戦ということでラジオとかでもその当時を経験した人の話とかをね、ラジオとかでも聞くんだけど、はいはいはい、結構俺らにない感覚だなって思う言葉の一つに、うんうん、なんか死に損ねたって言葉結構言うのね、当時を生き抜いた人、本当はあそこで死んじゃいたかったのに、うんうん、みんな死んで、てか全てを失ったのに 唯一残ったのが自分の命だけが残っちゃったっ
ていう、生き残ったことに対する絶望感
みたいなのをよく言われるのが、今の価値観だとなかなかないな。あ
の
ね、
ダルカラの福島三部作でもその震災で生き残っちゃった人の話が出てくるんですけど、言ってましたね。
そういう言説ってあるんだね、
ありました、ありました。あれはもう本当取材して向こうの人たちがその言ってたこととかをもう本にしてるって感じなんで、なんか、まあ、その演出の人が考えたセリフっていうよりはその実際取材してきて出会った言葉っていう感じで出てたんですけど、あのでもすごいあの似たような、
ちょっと衝撃、なんつうの、価値観として想像力が及ばないから難しくて死に損ねたっていうこと、あそこで死ねなかったことの方がすごく不幸とか呪いに感じてしまうっていう感覚って分かんねえな。
いやでも本当にだからこうもうすごいその絶望的な悲劇的なことを体験してしまって、でもなんか毎日続いてしまうみたいなことに対する、まあ、辛さだったり、まあでも生きてるってことの希望も多分裏側にはあるかもしれないなとも思いつつ、
でもなかったらだって生きてられないわけだもんね。だ逆説的にその性の
素晴らしさじゃないけど、すごく複雑だけど、
そうなんだ、
言ってました言ってました。
結構いろんな作品がそうやってねリンクするよね、そういう意味では。さあというわけですね、今回はこのゲストを迎えてお送りしているのはもちろんもう皆さんお気づきだと思うんですけど、先日あの関係者と神癖短編集ボリューム2が終わって、でもう、まあ、まさに関係者の辻元さんとそれから安藤くんは見に来てくれたので、
そうですよね、
普通にお客さんとして来て
くれたので、お気づきっていうか俺誰だよっていう感じですよね。
どういうゲストなんだと思うかもしれないけど、はい、あの見てくれた人っていう立場で参加していただくという感じで、
観客でした。
そう、関係者と神癖の話をしていこうかなと思いまして、はい、というわけで、
ね、
今週の企画のタイトルは関係者と神癖の関係者が思い出にニスを塗る。
この2個目の関係者の者はどっちの者
ですか？もちろん物ですね。2個目は我々が関係者の関係者です。関係者と神癖者、
ややこしい
な、
ややこしい、ややこしい。俺関係者じゃねえしな。
関係者ですよ、
無害者
見た人はもう関係者です
。もう恐ろしい。
ちょっと振り返ったりとかしながら、あとは、
そうだね、
まあ思い出話も全然していいし、安藤くんは感想ももちろん聞きたいし、あとは今までの四股面で話してきたようなことをもう一度引っ張り出して、もう一度の作品に後書きとか考察を俺らが命を吹き込んでいこうじゃないかっていう、
書いた人いないのに、
いないからこそ、
いないからこそ、ね、ガイアで、
ガイアがワーワーと
ワイワイ言う、
好き勝手にあそこの解釈こうじゃねみたいな、
いいですね、
勝手に
お芝居見に行った後にちょっと飲んで
喋
る時のや
つ、
楽しいやつですね。
そういう回にしようかなと思っております、はい、まず最初にですね、じゃあ辻元さんがなんかその、はい、公演が終わった次の日に普通に出社した時にその見に来てくれた人たちが、面白い考察をしてくれたっていう
のが、そうなんです。私普段、まあ、会社で働いているんですけど、そこの会社の同僚と上司
が、上司も来てくるのすごい
すごいですね。
合計3人それぞれ別々の会に来てくれて、
一緒じゃなく、
で、まあ、会場でもちょっと主演後に話したりしたんですけど、なんか改めてその、まあ、連休だったじゃないですか、あの時期
3連休だったんですよね、あれ確か
3連休を挟んで、その見終わってからずっとなんか考えてたっていうの
を、わー、いやこれ
聞いてほしい、
ありがたいですよね。でもね、
ランチに3人に連れてくれて、
表現者冥利
ですけど、
妙
利
で、まあなんかそこで、まあまあ普通にその感想とか、そのどっちの作品2つやったんでどっちが面白かったとか、っていうとこから始まって、で思い出にミスを塗るの、
はい、
もうこれ見た前提で喋って、
もう大丈夫です、はい、見てない人はちょっと想像をしながら聞いてください。
まあ、恵美子さんが、
はい、
その、まあ、自殺したっていうことになっているんです けども、
は
い
ね、
本当はあれは安藤が殺したんじゃないかっていう
あのいがみ合ってた、
すごい解釈だな、それ
新解釈ですね。
は
あ、それはなんか、なんでかっていうと、
はい、
まあ、まず、まあ、いがみ合ってたから、動機はあると、
そうですね、
動機だけだったら、
まあ、まあね、
他いろいろその前編見てみて、考えたけど、
はい、
それを その否定できる証拠がない。
あまあ それはそうかもしれないけど、
その人も決めつけてるわけじゃない。まあね、説として言ってくれていて、
そうですね、まだ疑わしきの段階で、
絶対ありえないとは言えない。
言えない。
で、あともう一個出たのが別の人が、恵美子はまあ死ぬのが怖くないみたいなことを劇中で
言って
たんですけど、あれはそのなんで怖くなかったかっていうと、もうあの酒屋と話してる時点で自分が何かの病気でもう自分の余命を知っちゃっていたから、なんかある意味その踏ん切りがついたというかで怖くなかったんじゃないか、でその余命があとわずかだっていうことは、すごく近くにいた境田にも言えなかったんじゃないかっていうような説も出て、
なるほど、
すごいな。
それはね、すごく僕は全然考えてもなかったことだったので、
原案の人も
すごいなと思って、この人こんなに2日間考えてたら休めばいいのに。
エヴァンゲリオンを見た後かのような
サスペンス感がすごいですね。
そう。でもなんかサスペンス的な捉え方をしてくれる方も結構多くて、
そうなんですね。
そうそう、ミステリーとかサスペンスとか、何が彼女たち彼らに起こったんだろうとか、
まあ、確かにあんまり物語の中ではそこまで、ね、
決定的なことはほとんど言わないんでね、自殺したってことだけはまあ言われている、あとはなんか東京で失敗したというか、そのちょっと無理になっちゃった、
そう、思い出にニスを塗れば、そのあんまりこう多くを語らないというか、まあ、そのなんだろう、具体的なこととか、ヒントみたいなことを出さないし、なんかこういうお話ですよっていう、なんか、
ヒントだけなんだよね、むしろね、
そうそうゴールはない、
ゴールがなくて、
それが私すごく良かったなと思ってますね、個人的には
すごくじらすなみたいな、そうそうそうそう見せてくれないなみたいな、もうちょっとめくればパンツ見えんのに、履いてるか履いてないかが確認できるのに、スカート途中までしかスカート上げないみたいな、はいはい、そういうのあるよね、何色のパンツ履いてるんだっていう、
そう気になる感じね、でもそれが人によっては多分、いやパンツ見てんだよみたいな、
そうだね、
でこうネガティブに映るかもしれない、
確かに確かに、見えないのかなんだよっていう思う人もいるかもしれない、
見えないのがいいんじゃんっていう人もいるし、
すごい考察が
変態の話になってるけど、
でもその恵美子がなぜあんなに達観していたのかっていうのは確かに人考察あるなと思って、
確かに作中でもほとんど触れてなかったところなんで、
あ、そうなのね、そこにやっぱ理由が欲しくなる人はいるんだな、なるほど、
それをつくに自身もそんなに裏付けるようなことを我々に、なんつうの、特別すごく言ったりはしないの、例えば設定の話とかでは多少言うことあるの、例えば境田は実はバスケ部出身で、あ、まあ、途中にも一回出てくるけど、でそこでちょっと中の上ぐらいの男子だったみたいな感じになって、安藤が、まあ、好きになってもおかしくないかなぐらいの要素があるみたいなとか、なんかそういうちょっとヒントはくれるんだけど、
まあ、言わないけど、それでこう役者のやなんか演技とかに多分影響してくるような裏設定、ね、
演技プランを作るための
ヒントとして、まあ、よりね、なんか血の通った感じになるということですかね、
そうあるんだけど、残りはもう自分たちでちょっと想像力で埋めていくみたいな作業を、まあ、お互い特に俺だったらその恵美子をやったあやちゃんとどんな生活してたんだろうねとかを自分たちディスカッションしながら埋めていくみたいな作業をしたんだけど、ちなみにあのシーンは、2人で夕飯の唐揚げを食べた後の、リビングでの会話っ
ていうのを
一応決めてたんですけど、
うん、別にそうは思わなかったけどそれを聞いてすごいああなるほどねみたいな
一応そういうのを考えてたんだけど、確かにそう、恵美子がなぜ死ぬのが怖くないってことをあそこで境谷の前でわざわざ言ったのかっていう、あとその達観している姿勢とかってのはどうしてなんだろうっていうのは一物やっぱあって、俺はやっぱり東京に一旦行くのがもう恵美子のすごく目標だったと思うの、でその恵美子はそこで挫折を覚えてこっちに帰ってきちゃったわけじゃない、だからもうそこで一度死んでいるというか人生が終わってしまっているんだけど、そこで唯一見つけた救いが坂井田っていう相手だったと思う、だからもうあとはこの人にと一緒に生きていくっていうことだけが私の中での最後のあれみたいな、もしかしたら救いだったのかもしれないし、でもまあ境田は別の人と結婚してしまうわけで、あ、じゃあ元の東京で行った死んだ私と同じ状態だからっていう状態、その謎の達観状態でそのまんま自殺っていう道を選んだのかなっていうのは、
まあ、ね、まあ、ギリギリ持ってたそのラインというかつなげてるものが、うん、
境田の存在だったのにっていうこと
かもね。
特に境田はなんでそれに選ばれる対象だったかっていうと、あの登場人物唯一絵を描かない人なんですよね。
あー確かにね。
だから恵美子の何かいろんな絵とかいろんなことで繋いできた人間関係の外にいる人だったから、描かない人だからこそ選んで彼に救いを求めたのかもしれない。でもそれの彼は裏切り行為をしてしまったから、もういいやっていう感じになったのかなっていうのは、これ僕考察なんですけど。
ああ、そっかそっか、そうですね。別に演じてる人が言ってるけど、これが正解というわけでもないし、
稽古場でも正解は出てない、
出てないし、つくにに別に確認もしてないのでわからないけど、っていう、まあ僕なりの、はいはい、考察
あります。今聞いててすごいいいなと思ったのが、あのシーンの具体的な場面設定で、別に多分台本にも指定はないんだけど、唐揚げを食べに行った夕飯っていうあったじゃないですか。それがある、まあ本人の中にはあるのに、こうそこ説明しないのすげえいいと思って、ちょっとやっぱそこのセンスというか、そのあれを間違えるとそこを分からせようとしちゃう、
確かに、ね、
なんか欲求が出そう、
唐揚げ美味しかったねみたいな
とか言わないのがいいなと思った、
ね、
すごく
結構言わないよね、
そういうの教えてくれ、教えなきゃって思っちゃいそう、やってる人って。
あ、なんか振り返る前に口に油塗っとくみたいな
そこまでして
あ、伝わりやすい、わかんねえ、わかんねえ、なぜかテカテカしてんなとしか思わねえ、
グロスかと思える
いや、そういうのを残しておいてもらえると、リアリティはできるんだけど具体的にならないから、あの見てる方としては膨らましがいがあるんですよ、
なるほどなるほど、ちなみにそれはその相手役の岩永彩ちゃんが突然ふと稽古場で、好きな食べ物何ですかっていう風に聞かれて、はいはい、俺もうノータイムで、あ、唐揚げですっていう風に言ったらじゃああれ唐揚げ食べた後の設定にしましょうっていう風に、
いいですね、
じゃあそうしましょう、
そう、そう、それがどう生きているのかも全然わかんないんだけど、でもきっとなんかね
でもその満腹感とかでちょっとチルアウトしてる、
そうそう、なんかなんか
会話なのかな、
影響があってね、
そう、そのなんか岩永さん、あの僕、公演終わって打ち上げの後ちょっと帰り途中まで一緒だったんです
けど、はいはいはい、
その時にちょっといろいろ話してて、あの岩永さんがふっと言った解釈っていうか解釈とかでもないんですけど、なんかそれすごい面白いなって思ったのが、あの恵美子が犬より猫が好きだった理由、
確かに、
あの猫っていう字が絵を描くっていう字に似てるって
、あ、似てるね、似てるね、
それをふっと思ったんです、
描画の描、
はいはいはいはい、
なんかそれがすご
い、なるほど、
あの全然なんかそんな、ね、論理的なあれじゃないんですけど、めちゃくちゃグッときて、
確かにそれ多分5チャンネルとかのエヴァンゲリオン板とかで最初に見つけたやつがめちゃくちゃ称賛されるやつですよ本当だマジだ猫確かにそうだなるわ、
こじつけかもってなるけどね、
本当だ、それは気づかなかった、
なるほどね、
それで猫派か、なるほどな、面白いな、
まあ嘘ね、解釈は自由だけどね、
解釈は自由だけど、
いやなんかでも本当そう、原案をやった人間としては、そういういろんな本当にもうこじつけとかも含めて、いろんな解釈がいろんな人の口から出てくるのが、もう楽しくてしょうがなくて、
もう妙に
ね、そうですね、もう辻元さんのポジション超楽しそうだもんね、
楽しいですよ、
自分の好きな設定をね、考えて、あとはそれをね
料理してください
してくれるもんねで見れるもんね、
だからそこになんか俺面白さがあるなと思ったのは、アフタートークでもちょっと話が出たんだけど、その、はい、辻元さんの原案をまた別の人が作演とかをしてみて作ってみたら楽しいんじゃないみたいな話が出たんですけど、それすげえ面白いと思う反面、か噛み癖っていうか、つくにうらら以上にこんなにお互いの利害というかデコボコがマッチする相手っているかなと思うとすごい難しそうだなと思って、結構その辻元さんが出すその原案、その設定だけを見て面白いっていうのと、あとつくにが自分で設定考えるの超嫌いだけど、そこにもういる人たちを動かすのが好きみたいな、
すごい相性がいい、
そうそう、相性良すぎだろみたいな、そのシルバニアファミリーのウサギたちをどうやって動かすかが好きなんだけど、シルバニアファミリーを作ること自体は別に興味ないみたいな、そのつくにのこのお互いのデコボコがめちゃめちゃマッチしてるから、
そういうスタンスの作家さんそんなにいない気がするんですよ、
確かにな、
だいたいスタート地点にこの話したいとか、
とかこのこと言いたいとか、でもこういうことが言いたいために、僕の原案を使ってもらうのは全然いいと思って
る、あ、なるほどなるほど、
言いたいことがこの話なら言えるみたいな、
うんうんうん、これを使えば言えるっていう、
それ、
ね、
それは何でもあると思うな、古典を演出する演出家のともそうだったりするじゃないですか、
そうだね、この中で私はこのことが言いたいとかね、うん、あ確かにあるね、
なんか本当ね、
僕の原案って多分あの問題提起とかもしてなくて、うんうんうん、問いかけっていうか、なんかあの100万円拾ったら何に使いますかみたいな、
ね、
ぐらいのレベルで、うんうん、
でそれを答える人の答えがね、
何を買いますっていう人もいるし、うん、いや警察に届けますっていう人もいるし、うん、なんか僕は多分その答えが聞きたいからやってるって感じです。
なるほどね。いやなんかありそうでない、うん、そのポジション分けだなと思ったんですよね。
そうなんですよね。原案と作で分かれるとかよくあるし、うん、あ
原作とかもねよく、
あ原作もありますね、うん、
で漫画だとそのアイデア考えてる人とか、うん、絵だけ描く人みたいな、ね、それともちょっと違うなと思って、う
ん、
そう
ね、ドラマトゥルクだけで入る人もいるもんね、うん、作演と別にっていうので、
そうなんかいいあれだなと思って、本当ありそうでなかったって感じ。
そうだよね、うん、結構珍しいよね、
あってもいいのに。
そもそも原案が上演を前提としてないユニットから生まれてるっていうのがまず一番ない、うんうんうん、特にないなと思って、うんうん、だって演劇は全上演するためにそうそうそ
う、みんな大体前提とするから
するからね、まあ、そのために考えるからね、それがうまく神目線とマッチしたっていう、うん、
面白い、
かなり稀有な例なんじゃないかな、あの
だから私今後もだから関係者と〇〇シリーズを勝手にシリーズ化望んでるんで、
はい、ね、誰かね、うん、これを機にね、やってくれないかな、
お待ちしてます、
お待ちしてます、
いいと思いますよ、
は
い、
でもまだまだねいっぱい話したいんですけど、一旦ちょっと来週も引き続きこの話をするんですけど、
あっという間だな、
はい、あっという間なんですよ、結構30分早いんですよね、うん、なんで今週はちょっともうそろそろ締めに入るので、はい、告知があればそれぞれ、はいはい、よろしくお願いします。
じゃあ、準備から、うんうん、公開がこれ16日です。
これは明日な、そうですね。
16日。
そうです。
あ、じゃあ、間に合いますね。はい、8日後、24日ですね、はい、に、花丸学習会幼児小劇場の、はい、企画で、はい、勝ち込みという、
物騒な名前ですね。
名前が物騒なんですね。優しい人しかいません、
ね。優しい人たちが勝ち込む。
はい、で8月が、ボタンサボーのカラスマさんが担当しているんですけど、はいはい、ワークショップの、まあ、講師として、がお呼ばれして、うん、そこで、まあ、ちょっと、普段やっている架空のプレ稽古っていうのを、まあ今回神癖の公演でいうところの原案から、うん、脚本書くんじゃなくて、うん、役者さんがエチュードでお話を作ってみるっていうワークショップを、うん、やる予定がございます。でこれがあのタイトルが登場人物と暮らすっていうやつで、2コマありまして状況編と望郷編に分かれてます。
どちら木の鳥みたい、
どちらも確かにどちらもまだ22日まで募集してますので、
は
い、
なるほど、
もしご興味ありましたら、はい、ぜひぜひお越しください。
お越しくださいね。そして
はい、安藤はあのさらっと青葉荘というのが出ましたが、はい、青葉荘という、スペースを墨田区でやっておりまして、うん、あ青葉の尾は Y ウェオの尾です、
うん、
ラジオで説明しづれーな、
ね、説明しづらいね。
で、演劇公演を実はこのちっちゃいアートスペースでやります、はいはいはい、私がちょっと担当というか、うん、で、デデッポという、オービニン卒の、うん、なんかダンスとか演劇とかやってる、
それこそ神癖の後輩に当たる、
ちょうどあの僕が見に行った回にね、うん、そのデデッポの主催の河野さん、うん、来てて、
あ
どうも今度よろしくみたいな話になったんですけど、
あらあら、
その、デデッポ番外編企画可能性の話というタイトルで、8月の30日から9月の1日3日間やってますので、うん、詳細とか予約とかは青葉荘のホームページから見てください、うん、青葉荘で検索してください。
はい、神癖のつくにうららと同じルーツのところから生まれた、
そうですね、なんかまあ後輩って言ってました、うん、はい、
何かもしかしたら関連性とか見えるかもしれない、はい、
まあ、ちっちゃいスペースでやるんで、あの各回10人とかで締め切ったので、
超プレミアムシート、
全然演劇公演じゃないギャラリーみたいなところでやるんで、
はい、よかったらぜひということで、はい、はい、こんな感じですかね。で来週もこのメンバーで同じような話をしていきたいと思うんで、今週はこの辺で締めたいと思います、
はい、
じゃあお相手は私塩原と
安藤と、
うん、辻元でした。
さいなら、
さいなら今日。
塩原敏之のシコメンネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。